クリスマスは家族への最高の思いやりと愛をもたらします。クリスマスの物語は家族の物語です。確かに新約聖書、特にマタイ伝とルカ伝のキリスト降誕の物語は、これまでに書かれた家族歴史の中で最もよく記録されたものだと言えるでしょう。家系図が長い時代にわたって詳しく記されているだけでなく、家族の絆と犠牲、愛と奉仕を描いたこれほど心温まる感動的な記録は、宗教文学であれ一般の文学であれどこを探しても他にないのではないでしょうか。クリスマスの物語に登場する家族は天と地を結ぶ家族です。イエスの地上での家族、すなわちマリアとヨセフとイエスは、神から全人類への崇高な贈り物を象徴しています。クリスマスの物語は私たちを霊的に鼓舞し、この聖なる家族の特質に習いたいと思わせてくれます。この家族は神の栄光を求め互いに使い合い、神の御心を成し遂げることにおいて一致し、犠牲と従順と愛において一致していました。この聖なる家族はいくつかの特質の規範を示しています。私たちの家族がこの規範に習うならば、彼らが味わったと同じ一致と愛の祝福を味わうことができるでしょう。まずマリアの特質から見てみましょう。マリアはイエス・キリストの母として神が自らお選びになりました。天の御父が世界のすべての女性の中からナザレという小さな町に住む平凡な女性を選ばれたのです。莫大な富や名声を持つ女性ではありませんでしたが、清さと従順、謙遜、偉大な信仰という特質を備えていました。マリアは主を信頼することを教えてくれます。奇跡的な方法で救い主を産むであろうと天使に告げられたとき、神を信じる彼女の信仰が試されました。御使いがマリアのところに来ていった。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思いを巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のこと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか、私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれてる子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。そこでマリアが言った。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。ダビデの村にというクリスマスの賛美歌は、この選ばれた神の娘の置かれた状況を物語っています。ダビデ王の村の癒やしい馬や、母は赤ちゃんを横たえた傍らの貝羽桶に、母はマリア、イエス・キリストは小さな子であった。マリアは神聖な自分の真の属性を理解して、特別な母親の役割を果たすことに喜んで従いました。マリアが喜んで従ったことは次の言葉から分かります。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神を讃えます。マリアの偉大な信仰は天の御父に対する敬虔な信頼に表されています。ではヨセフの特質を見てみましょう。ヨセフは謙遜で完全に忠実な誠実な人でした。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。さて、生まれながらの人がこの非常に特殊な状況に置かれたらどうするでしょうか。ヨセフの対応の仕方には彼の霊性の高さと高潔さが現れています。ジェームズ・E・タルメッジ長老はこの特殊な状況について、 著書キリストイエスでこう述べています。ユダヤの律法によると婚約の解消には2つの方法があり、そのどちらを取ってもよかった。一つは公の裁判の席で判決を下すもので、もう一つは証人の前で署名をし文書で両者の合意を証明することであった。ヨセフは正しい人であって律法を厳格に守っていたが、決して極端に厳しい人ではなかった。そのヨセフはマリアを愛していたので、自分の悲しみと苦しみがどうあろうとマリアをあらゆる不必要な恥ずかしめから救いたいと思った。マリアのためを思うヨセフはことを公にするという考えにはとても踏み切れなかった。それで律法が許している方法で密かに婚約を解消しようと決心した。ヨセフの望みは密かにマリアを結婚の義務から解放することでした。マリアの幸福と自尊心を思いやり、できる限り守ろうとしました。この繊細な状況にどう対処すべきか考えていると、次の出来事が起こりました。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救う者となるからである。すべてこれらのことが起こったのは主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。ヨセフは眠りから覚めた後に主の使いが命じた通りにマリアを妻に迎えた。しかし子が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。御父のヨセフへの信頼について考えてください。愛する子を愛育する責任をヨセフに託されたのです。御父はイエスとマリアをヨセフに託されました。そのような信頼を得たのはヨセフが謙遜で忍耐強く従順で主の御心に進んで従う人だったからです。何よりもまず完全に高潔な人だったからこそそれらの特質を発揮できたのです。次にイエス・キリストの模範です。イエスはキリストとしてのご自身の役割を全く従順に果たされました。従順、純粋な愛、犠牲、御父の計画への忠誠の模範を示しておられます。イエスの従順の模範はご自身の思いを神の御心に従わせられたことに表れています。ニーファイ人にこう宣言されました。見よ、私はあなた方に私の福音について告げた。私があなた方に告げた福音とは次の通りである。すなわち父が私を使わされたので私は父の御心を行うために世に来た。イエスは御父の御心を行うことで道を示されました。その御心とは人が経験するこの世のあらゆる試練以上の試練を御子が経験することでした。預言者アルマはこう明かしています。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。イエスは愛の完全な模範となって愛の本当の意味を教え、その模範に従うように命じておられます。ヨハネ第15章10から13節にはこうあります。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が父の戒めを守ったので、その愛のうちにいるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿り、あなた方の喜びが満ち溢れるためである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。イエスの純粋な愛はその犠牲によって裏付けられています。これらの試練を通してイエスは御父への忠誠と従順の模範を示されたのです。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください。イエスは文字通り完全な息子であり、生涯を通して日の境の特質を示してくださいました。 その特質は私たちが昇栄するために必要なものです。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストとマリアとヨセフからなるこの聖なる家族は日の栄の特質である愛の規範を示しています。この規範に習うならば、必ず日の栄におられる神の身元に戻ることができます。この聖なる家族が示した特質に倣って日々生活するなら、一年を通じて毎日キリストを、毎日クリスマスを祝うことができます。クリスマスの物語とは、この世と後の世で喜びを見出す方法を教えてくれる家族の物語なのだということが理解できるようになるのです。このことをイエス・キリストの御名によって厳粛に明かしします。アーメン。